おはようございます。このようにお招きいただき感謝いたします。本当に、昔 の、 この船橋聖書バプテスト教会に特に牧師会でよくお邪魔していましたが、ずいぶん前の話ですけど、でも本当にこの新しい会堂になって非常に素敵ですね。また新しく多くの方も加えられて感謝いたします。今日はこの、特別伝道集会ということですが、先ほど読まれた、このマタイの福音書からですね、中心に、安らぎを求めるあなたへという題して、今日のその箇所を共に見ていきたいと思います。もしくは今日初めて教会に来られた方もおいでかもしれませんが、本当にこのイエス様ご自身が語られた言葉をぜひですね、心に留めていただければと思います。2000年ほど前に主がイエス様が、いろんな問題を抱えている方々に先ほど読まれたこのようにおっしゃられたわけですね。28節もう一度読みますと、マタイの11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このようにこの重荷を負って疲れ果てている人たちへ主がこのお招きしているわけですね。このようにこのイエス様の言葉を聞きますと、もしくはこの招きによってそういう様々な問題が全部取り除かれるのかなとこう期待するかもしれませんね。すなわち言い換えればクリスチャンになればイエス様を信じたらすっかり問題が解決されて何ら問題もないこう生活をお迎えできるというふうにその感じるかもしれませんが、確かにそういうような世の中には宗教がありますね。私たちの宗教に入れば何もかもバラ色になってね、素晴らしくなりますよという話がありますが、少なくてもイエス様はそういうことをおっしゃっていません、ね、ですから誤解ないように、そうじゃないんですね。いや、この当時の人々、また今日の私たちにそんなことをして言っているのではなくて、イエス様の生涯そのものを見ても問題の多い生涯でしたね。そしてイエス様に従う者にもいろいろ問題はありますよというふうな話を私たちに主はしておられます。そう考えると、じゃあこのイエス様のここでの約束は偽りなのかインチキなのかな、そういう宗教もありますけどね。でもそうでもないんですね。じゃあ何なのかということで、今日ここをですね、少し考えていきたいと思いますね。さっきも言いましたように、疲れた者へのイエス様のお招きです。人々が、私たちはいろんな重荷を負って疲れ果てている人々も多くおられます。それはもう当時も今日も変わらずそうですね。毎年残念ながら悲しいことですが、そういうようないろんな重荷や問題を抱えて、自殺まで追い込まれる人も少なくないですね。日本の国もそういう方々が多くおられますが、でもそれは日本のみならず世界中にですね、人間であれば共通する問題ですね。それは今の問題だけではなく、歴史を見ても聖書の中を見てもそうであり、また当時イエス様が周りを見たときにそういうことを覚えてこのように語られたんですね。でもイエス様はそういう問題の多い世界に生まれ、そして私たちと共にこの世界に住んでくださったので、それはもうよくわかります。問題を抱えることは。で、今日ですね、まず考えたいのはなぜなのか。なぜなのかっていうのは、このような世の中の問題がなぜ多いのか、あるいはなぜこう、私がこんなにこう、苦労してるのか、疲れ切ってるのか、 まあ、まずですね、なぜだろうか。そういう一般的な思い、ね、一般的に皆さんが思われることですが、まあ、そういういろんな問題を抱えているときに、疲れ切ったときに、大体の人は、まあ、例えば、ご病気とか、金銭的な問題や、まあ、人間関係、家庭の問題とか、子育てやら、いろんなこう、ことを抱えて、この問題すら治れば、私は良くなる。そしてあるいは、疲れ切った、こんなことから解放されるというふうに考えがちですね。確かにイエス様は人を癒したり、いろんな問題を解決してくださいましたが、まあしかし、実を言うと、これらの問題が確かに私たちをそれによって悩まされますけれども、このイエス様が言う問題はもっと深刻で、もっと根の深いこう問題なんですね。そういう問題だけではなく、もっと深い問題です。まあしばしばそういう問題を抱えて教会にやってくる方もいます。もちろん歓迎しますが、しかしその根っこはもっとね、深刻で深いところにありますね。で、この箇所の中でイエス様がそんなことに触れているので、まあ今見た28節から30節は、30節に鍵括弧で閉じてますが、鍵括弧がどこから始まったかというと、21節から始まるんですね。で、実はある意味、その先からも始まってますが、まあその中でですね、イエス様いろいろお話ししてますが、例えば27節にこのように、ちょうど28節の前ですが、27節でこうおっしゃってますね。すべてのことが、私の父から私に渡されています。父の他に子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に、父を知っているものは誰もいません。ですから、このところで、まあちょっと、すぐ理解に困るかもしれませんが、まあ簡単に申しますと、このユダヤ人たちは、自分たちはユダヤ人であるから神様を知ってるつもりだったんですね。でもイエス様がここで言ってることはそうではない。ここでですね、子、まあそれはイエス様を指してますが、イエス様が父を表そうと心に定めたものの他に、父を知っている者は誰もいません。だから、天の神様、誠の神様を知るには、例えばユダヤ人だから知るとか、あるいは、そうですね、このクリスチャンホームの子だから知ってるとか、そういう話ではないんですね。そして結局、ここの疲れている人々、重に負っている人々の一番根っこにある問題は、神様を知らずにいるということです。これこそが一番の問題ですね。で、結局、この、なぜじゃあ神様を知らないのかと言いますと、それは罪という問題があるんですね。聖書を見ますと、罪というのが神様と私たち人間との間の邪魔になっている。それは聖書を遡って見ていきますと、創世記最初からですね、そういう話が出ておりますが、このアダムとエバが神様に逆らって、そのゆえ神様とのお交わりが隔てられてしまったということですね。結局、創造主、私たちを生かし命を与える方とのお交わり、本来ですね、あるべき交わりが持てないというこのことが、まあ一番のこの問題であり、本当に私たちは、この地上に生きる時に、その神様、私たちを創造された方とのお交わりがないままいると、何をしても本当の満たしを得られない。本当のこうね、心の安らぎがないという、こういうことですね。まあ一箇所、マタイの、マタイに福音書4章の4節にイエス様はこんな風にこうおっしゃってますね。マタイ4章4節ですが、 マタイの4章4節、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すなわち言い換えれば、私たちの肉体、この体のすべてが満たされても、ね、本当に悠々なこうね、健康であり、お腹いっぱいでこう、ね、いろいろ満たされてるんだけど、人間っていうのはそれだけでは生きているとは言えない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると。神様とのお交わりによって私たち生かされている。そのお交わり抜きには本当に生きているとは言えないということですね。まあですから、この先ほどのこう疲れ切ったこう状態ですね。この疲れている、そしてこの人々のその原因というのは、まあ、ここにありますね。神様を知っていない、おられない、知らないからですね。この疲れて、重に負って、その疲れ切ってるわけですね。まあ、そのような中で、イエス様がでも招いてくださるんですね。そのような私たちに。28節では、すべて疲れた人、重に負ってる人、また11章28節ですね。は私のもとに来なさい。私はあなた方を休ませてあげますとこうありますね。イエス様が招いてくださるんですね。そしてこの招きというのは私のもとに来なさいとおっしゃってますが、それは言い換えれば、まあ、イエス様を救い主として信じることですね。私たちは先ほども少し触れたように罪の多い世の中に生きています。罪が神様とのお交わりを隔ててしまうので、イエス様が私たちをその罪から救うために来られたんですね。そしてそのようなイエス様の十字架でのお働き、今日も先ほど二曲ばかりですかね、そういう賛美をしましたが、そのイエス様の十字架のお働きによって、私たち罪許されて神様のとの隔てになっている罪の問題が取り除かれますと、素晴らしい神様のお交わりに入れられるわけですね。まあこの当時のイエス様がこのお話ししている人たちの多くは、このイエス様をまだ信じていないんです。まだこの信じようとしてなくて拒んでいるので、まあですからこのようにイエス様が招くわけですね。もう一箇所見ますと、ヨハネの福音書一章の、9節からですね、ちょっと見ますと、このように聖書に記されてますが、ヨハネの福音書の一章の9節ですね、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。まあ、このまま読むと、ね、特に、聖書に慣れてる人は皆さんわかりますが、初めてですとね、何の話かなと思われますね。この光はイエス様のことを指してますね。この方はイエス様のことを指してますね。ですから、ここで紹介しているのは、世はこの方によって作られた。イエス様は人となられたんですが、神が人となられた。私たちはこのイエス様によって作られた。まあ、11節ですね。この方は自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。すなわち、イエス様を救い主として信じることによって、私たちは神の子供とされるんですね。そういう素晴らしい特権が与えられます。神様の家庭の中の子供の一人とされて、その交わりに入れられるんですね。神様の家庭の一人としての親しい交わりに預かるんですね。そういうことですが、このイエス様を信じることによって、13節ではこの人々は地によってではなく、肉の望むところのも人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとありますように、地によってではなくというのは、まあ、 私はクリスチャンホームまりました。この中もそういう子供たちもね、いますね。でも、クリスチャンホームに生まれた。あ、じゃあもうね、だってそうですよね。うちは仏教ですとみんな言いますよね。うちはクリスチャンですと言ったら、まあそのまま自然に、クリスチャンになりますよね。違いますよ。ね、地によってではない。ね、血筋によるような誕生じゃないんですね。親をね、こう、受け継いで、僕も親から受け継いでクリスチャンです。そんなことはないですよ。もちろん受け継いでもいいんですが、その救いにしないといけません。神様によって生まれなければなりませんね。肉の望むところも人の意志によってでもないというのが、何か修行したり私たち頑張ってこう手にするものでもなく、もうイエス様を信じることによって神様の一方的な恵みによって神の子とされるんですね。神によって生まれるということですね。だからこのようにイエス様がこの私たちを招いておりますね。イエス様以外にはこの神の子とされ、そのお交わりに入れられる道がないわけですね。さあ、そしてこの11章に戻りますが、29節に進みますと、まあ28節からまた読みますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。まあ、このようにこのイエス様がさらに招いておりますね。まあ、この28節には、この私のもとに来なさいと招いてますが、さらには29節では、このあなた方も私の首輝きを負って私から学びなさいとありますね。ですから、まあこのイエス様のもとに来てイエス様の首輝きを負うというのは、まあ言い換えればイエス様の弟子になるということですね。首輝きを負う、イエス様と共に歩み弟子となり、イエス様からいろいろ学ぶんですが、この安らぎを得るにはやはり私たちはイエス様を信じるところから始まりますが、すなわちイエス様を信じて罪の許しをいただくところから始まりますが、そこで終わるのではないんですね。それが始まりです。さらに言うならば、私たちはイエスと共に首輝きをし、弟子となり、そして主から学ぶところからですね、そのように学んでいくわけですね。まあ信者の中には、本当に信者かどうかは少し時には疑問にも思うんですが、まあ、なかなかイエス様に従おうとしない人もいますね。しかしながら、もしそういう信者であれば、決してイエス様がここで約束しておられる、そうすれば魂に安らぎを得ますというこの安らぎをなかなか手にしないわけですね。クリスチャンでありながら、いろいろと悩んだり、この安らぎを得ずにですね、終わります。ですから、まあ今日、兄弟姉妹、すでにイエス様を信じた方々も、これは未信者への話だけではなくて、イエス様を信じた上、さらに主に従う弟子として、学ぶ弟子として、主は私たちを招いておりますね。この首輝きを共にする。イエス様と共に学ぶということですね。この箇所では、この29節に あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ますとありますね。ですから、まあこのイエス様の弟子になるというのは、人と一時のこう、まあ、イエス様を信じるのは一時の決心ですが、弟子になるというのは、ただ一回で終わらないような気がしますね。それはある意味、毎日毎日、今日も、主に従います。学ぼうとする。こういう姿勢を新たにするというね、ことが必要ですね。 さあそういう中で私たちはいろいろと主から学ばされます。今日はこの箇所ですから二つ注目しますが、他にいくらでも主から学ぶべきことはありますが、今日の箇所では私は心が柔和でありで減り下っているからありますね。これは二通りの捉え方もあると思いますね。一つはそういう先生だから私から学びなさいというのは、確かにそういう先生はありがたい先生ですね。傲慢で上目線で私たちいつもこう殴るようにね、頭を殴るようなこう先生というのは疲れますね。ですからそういう意味ではこういう先生もありがたいわけですが、しかしそれだけではないような気はしますね。それは一つはそうですが、さらに言うならば私たちはここで主から何を学ぶべきかというと、いろいろありながらここの箇所では柔和、減り下っているものを学ぶというね、こういうことだろうと思いますね。というのもこの私たちの疲れの原因のおそらく一番大きなのはその逆ですね。柔和ではないし減り下ってもいないから、言うことはよくなかなか聞かないし、ね、傲慢だし、そうするとどうなりますか。平和どころか喧嘩になったりね、なかなかこう落ち着かないですね。でそういうところもあって私たちがこう疲れ切っていることもあるわけですね。だからこのようにいろいろイエス様から学ぶんですが、ここの箇所では本当にこの柔和と減り下り、こう謙遜というのをですね、覚えていくのがイエス様が私たちに勧めているように思いますし、ある意味それは一生の学びですね。一生の学びのように思いますね。最近謙遜という本をね、読んでますね。英文から日本語訳ですが、私は英語の方を読んでますけども、本当に、いろいろ教えられますね。そして、私は以前からですね、傲慢っていうのが全ての罪の根っこですと、こういうふうに思って言ったこともありますし、そうだろうと思いますが、その逆はあまり考えたことはなかったんですね。ちょっと恥ずかしいですけど、その本の中で読んだところでですね、謙遜、誠の謙遜ですよ。建前ではなくてね、本当の謙遜っていうのが、すべての義の根っこですよっていうふうに書いてありまして、ちょっと聖書から僕はまだ証明しきれないような気はするんだけど、そうかもなと、本当にそうかなと思っているんですね。で、本当にその謙遜っていうのが、誠の謙遜っていうのはなかなか私たちには難しいものですね。で、そこでこのイエス様からこの柔和と謙遜、減り下り。やはり減り下りからこの柔和っていうのも生まれるような気もするんですね。だからそういうようなことを主から学ぶというね、ところに、そうしますと、ここにあるように、そうすれば魂に安らぎを得ますとあるわけですね。ですからこの箇所では、イエス様が本当に私たちに、この安らぎを約束しておられるんですね。イエス様によって安らぎを見出せるように、こういうような箇所ですね。逆に言いますと、イエス様抜きには、そういう安らぎを得られない、見出せないということも言えるわけです。というのも、このイエス様を抜きとしたら、この父なる神様との出会いや、あるいはその交わりがないわけですね。当時のユダヤ人たちは、ユダヤ人の指導者たち、よくある先生方は、いろんなこうルールを作ってですね、こうすればすればというこのいろんなこう取り決めを作って、そういう中で神様に喜ばれるというような話だったんですが、でもそうじゃないんですね。私たちはそういうルールはなかなか というか絶対に守りきれないんですね。罪人です。私も含めてみんな私たち罪人です。そしてこの神様のお許しがなかったら罪の許しはないわけですし、神様はこのイエス様を通して許しを与えてくださるんですね。その罪の許しによって初めて私たちは神様との素晴らしい、私たちに豊かな命を与えるこのお交わりに預かれるんです。そのお許しがなかったら罪が隔てでとなって神様とのお交わりを持てないんですね。まあそうですよね。例えばこう人間同士喧嘩しますと何かこう空気変わりますよね。そしてそれを本当にごめんなさいとこう言って許し合わないとなかなかこう元のね関係が修復できませんよね。まあ神様も義なる方でですね、私たちの罪を許そうとしておりますが、許してくださいとイエス様を信じない限りですね、この元の本来あるべき交わりに預かれないんですね。まあそのようなことはイエス様はいろんなところで述べていますが、一箇所だけ見ますと、ヨハネの福音書ですが、14章の6節ですね、ヨハネによる福音書14章の6節では、このようにイエス様がお話ししていますが、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通しではなければ、誰も父の元に行くことはできません。これは自慢話じゃないんですよ。イエス様は本当に謙遜です。へりくだってます。誠の話です。ね。まあ一見私以外には道がないですよってこう言うと自慢しているように聞こえるかもしれませんが、いや本当の話だからそう言ってます。それ以外にないからそうおっしゃってるわけですね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰も父の元に行くことができません。まあ今日のさっきも27節もね、似通った話がありましたよね。ことと別には父に知ることはできませんとありましたが、そしてもう一箇所ですね、見ますと、エペソビテの手紙の2章の8節、9節ですね。エペソビトへの手紙の2章の8節9節ですが、このように記されています。エペソの2章8節9節ですね。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。まあ世の中一般ではさっきもユダヤ人の指導者たちはそんな風に教えていたように、良い行いの積み重ね、修行やいろんなことをすることによって、私たちが、なんとか神様を喜ばせたり、あるいは、私たちのした過ちの償いをしたりですね、そんな風にして、こう、プラスマイナスにね、こう計算し、まあなんとかなるかなっていう風にこう考えがちですね。でもここにあるように行いによるのではありませんとありますね。いやむしろ、この救いというのは神様からいただくこの命、永遠の命、救いというのは神の賜物ですと、贈り物なんですね。贈り物として与えようとしておりますね。こういう箇所を見ると人によってはキリスト教は甘いと言ったりしますね。こんなこう簡単に手にするものじゃない。まあでもお尋ねします。あなたの今の人生はどのようにして手にしたんですか？頑張ってこう何か命を得たんですか？神様から授かってますよ。まあご両親によって生まれ、でも神様から命を得て与えられて、ね、その命も頑張ったから今持ってるわけではないわけですね。毎日こう様々な形で私たちを生かされ、そしてこの支えられているわけですね。ましてやこの永遠の命はもちろん 私たちの何かの努力によって手にするものではなくて、賜物以外には見込みがないわけですね。神様の御前に私は本当にこの永遠の命を得るとしたらば、神様からいただく以外にないと、こう謙遜なね、この思いが必要なんですね。で、ここにあるように行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。お尋ねしますが、頑張って頑張って修行して、そしていろんな良い行いをして、はい、まあ永遠の命を得ましたとなると、どんな風に私たちは感じますか？誇りになりますよね。神様の前では一番ひどい罪が傲慢なんですよ。そのところでも罰ですよね。傲慢ですよね。でもそうですよね。私たちは頑張って手にしたものに対しては意外と本当にこう傲慢になるわけですね。ですから行いによるのではありません。神様からの賜物であり、この信仰によってイエス様を本当に心から信じて私のもとに来てくださいというこのイエス様の御声を聞いて、そしてご自分のその罪を覚えて神様の御前において謙遜にお許しください、イエス様を私は救い主として信じますと、こういうところからですね、神様とのお交わりに入れられるんですね。それ以外には道がないと、まあ、さっきも見たわけですが、もう一箇所見ますと、このヨハネによる福音書に戻りますが、三章の有名な箇所ですね、16節ですが、このように記されてますね。ヨハネの福音書の三章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。本当にこの御子イエス様がこう世に使わされた。神様、天の神様は私たちのためにこの救い主をお使わしくださったんですが、それは一人として滅びることなく、このイエス様を救い主として信じるならば、滅びることなく永遠の命を持つということですね。17節では、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。18節、御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからであると。すでに裁かれているということですね。罪によって私たちはすでに裁かれているんですね。そしてその、この救い、イエス様を信じる以外には救いの道がないんですね。そのように聖書が私たちにこう命じているわけですね。イエス様がそういうようにして私たちを招いております。まあ聖書を見ますと、きっと多くの場合ですね、まあ自分は完璧だと言い張る人はいないような気がしますね。俺は完璧だと。まあ、よほどの傲慢でなければ、そんな風には言いませんよね。まあでも、いろいろ落ちどころを、認めたとしても、どうでしょうか。この私の罪、私の過ちというのは、死に至るものとは案外考えないですよね。でも、聖書にはこうありますね。ローマ人への手紙の6章の23節ですね。罪の報酬は死です。このローマ書でそれを言い出したのはローマ書からじゃないんですね。創世記の最初からです。神様に逆らうと死にますよと、神様は最初からおっしゃって、アダムとエヴァが逆らったので死んだんですね。それは、まあ単にこの体が死ぬという話じゃないんですよ。それは神様との生きた関係が途切れてしまうということですね。生きた命に、こう、私たちに命を得させる神様との交わりが途切れてしまうということも含めた。まあ、むしろそれが中心ですけど。そのようなことで罪の報酬は死です。でもそこで幸いにして終わらないんですね。しかし神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神の賜物、同じ言葉ですね。神様が私たちに 贈り物として、ね、与えてくださるんですね。その永遠の命を主イエスキリストを通して与えてくださるんですね。イエス様の十字架の尊いお働きによって私たちはこの許されるんですね。まあそういうことでイエス様は安らぎをこう私たちに与えようとしておりますが、それは何も当時の方々だけではありませんよ。こう今日お集まりの一人一人にもその安らぎを主は与えようとしております。安らぎを見出すことができるんですね。まあ実にこの今日集まっている中で多くの方がきっと証しできますね。私はイエス様を信じて本当に言葉に言い尽くせない安らぎ、平安というのが私も得ました。本当に感謝します。まあ私もそういう証がありますけど、まだそういう未経験であればぜひですね、今日こう待つこともなく今日ですねこのイエス様を信じるようにと進めますね。まあ冒頭に言いましたように、イエス様を信じたからといってああもう全部問題がなくなるというような話じゃないんですよ。そうじゃないんです。でも言えることは、くびきを共にしてますから、イエス様が共におられます。共におられますから、それは大きな私たちにとって安らぎと力となってくださるんですね。世の中は避けられません。問題の多いものです自然災害からいろんなものがありますね。病気やら、ね、思いがけないことがいっぱいありますね。でも主は共におられますから、そういう中で私たちに安らぎを与えてくださいます。今日イエス様はお集まりの一人一人に同じく招いております。まだイエス様を救い主として信じておられなかったらば、まあ今日初めてもしくは教会に来られてよくわからないかもしれませんが、でも自分の罪を認めてこのイエス様を救い主として信じたならば、今日にでもこのイエス様が約束する安らぎ平安というのが与えられます。まあ私も自分のことを思うと6歳でしたが、イエス様を救い主として信じたんですね。その前は本当にまあ6歳ですから人を殺したわけでもないんですけどねまあでも妹を憎んだりしたことがありますよ恥ずかしいけどね、喧嘩したりねしますよ。でそういう6歳としてね、聖書と親しんでたので、親は宣教師でしたからね、いろいろ聞かされて、そしてこの自分の罪が本当に神様の前では大変なもんだなと覚えて、そして本当に悩んでましたね。このままだと私は裁かれます、それはもうしょうがないと。でもイエス様を信じてですね、本当に心に素晴らしい言葉に言い尽くせない平安が与えられました。本当に今日まだイエス様を信じておられなかったらぜひですねそのように信じてください。兄弟姉妹、まあ毎日この集まりの中でまだ、まあ、イエス様を信じたもののどうもこう安らぎがない、平安のないこうクリスチャン生活どうでしょうか。本当にイエス様にと共に首輝きをしていますか。イエス様に従っていますか。イエス様からこの減り下り、イエス様からこの柔和というのを学んでおりますか。学ぼうとしておりますか。もしそうでなかったら、もちろんなかなか本当でいうこう平安というのがね、なかなかないわけですね。ですから、まあイエス様を信じただけで終わるのではないんです。イエス様を信じた上でさらにはこの主と共に歩み、さらには学びつつ少しずつ成長していくものです、ね、まだ成長の途中です。私もそうですよ。でもそういう中で素晴らしい平安が、魂に安らぎがいますとあるわけですね。イエス様の約束ですね。ぜひそのことを信じてですね、そうでなかったら今日そのことを悔い改めてもう一度主と共に首輝きをしてですね歩んでください。